すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
はい、建築系ラジオです。今ですね、台湾の台南にいます。で、台南でですね、シャア創設さんが、プロデュースしてアレンジした、展覧会、台湾の若手建築家の展覧会の12組展がありまして、今ですね、隣に五十嵐太郎さんとシャアさんと、それから台湾の若手建築家の人たちが集まって、レストランにいてですね、今会食をしている ところです。で、これからですね、今日は五十嵐さんと私の方が、シャアさんにその招待いただいて、で、レクチャーをしてきたんですけども、それも含めてですね、この展覧会の紹介と同時に、せっかく皆さんたくさんいますから、それぞれの話をですね、聞いてみたいと思いますね。We are in Taiwan, and Professor Igarashi and I were invited in Taiwan to speak about the Japanese tradition of architecture. And we are in the Taiwan restaurant, and we are having dinner, and we have a pleasant happy time now. So from now, we are talking about exhibition and Taiwan Station of Architecture and so on. And, じゃあまずどうしようかな、シャアさんから全体のことを説明してもらって、台湾語でも日本語でも何でもいいので、
あ、そうですか、
はい、なんか説明してもらったらいいですね、じゃあ台湾、シャアさんお願いします。
あ、皆さんこんにちは、シャアです。今回台湾の台南という古い町にある理想のある建設会社、富都という建設会社の新築された、ギャラマーみたいな場所で、
ある
ギャラリーマーの場所で展覧会を企画していただいて、僕がそのキューレーターとしてその企画を始めさせていただきました。で、今日はですね、そのスペシャルゲストを五十嵐さんと南さんがわざわざ日本から来ていただいて、とても喜んでいて、さて、僕が今回のそのエキシビションの事情を簡単に説明させていただきます。実は最初は前回にも建築ラジオに収録されたリトルピープルアーキテクトの展覧会があって、そしてその富都建設会社の社長さんそれを見て、じゃあシャアさんどうかうちのその美術館、ギャラリーマンみたいなところに、我々にも、ある展覧会を企画してもらえますかってという要請があって、だから今回のエスタビッションがあるわけです。で、その規模をもともとリトルピープルアーキテクトが6組、それぞれの組にもう1組を推薦して、だから12組になって、建築の現代建築の12使徒でも言えるような面白い数字でやっていこうと。で、実際的にサイトが2つあって、1つは超高層集合住宅の提案で、そしてもう一つはもうちょっと両平とした中低層集合住宅のプロジェクトを提案しました。で、大体1月の中旬から3月の末まで、1ヶ月半ぐらいの時間で、12組の若手建築家それぞれ、ちゃんとした仕事にもあるにもかかわらず、毎晩全力的にその提案スタディを尽くしてもらって、やっと無事その展覧会ができるようになりました。で、それぞれも、今まで台湾のない斬新的な集合住宅のアイデアを出していただいて、もちろん、ちょっと実現できるかどうかはまだわからないですけれども、でも、とりあえずその大きな一歩を踏み出したとは言えようと思っていまして、 まあ、あの展覧会は、まあ、3月26日から6月12日までは結構ちょっと長いスパンでやるんですけれども、もし日本の皆様が、まあ、あのチャンスがあればぜひ来ていただきたいと思います。
じゃあ、今五十嵐さんの方、今五十嵐太郎さんが隣にいらっしゃいますけども、五十嵐さんの方からもこの展覧会とか台湾の建築状況も含めて何かコメントをいただければと思います。どうでしょうか。
そうですね、30代の、まあ、だから最若手の、こういう建築家がいるっていう、まあ、それがこう塊というか群になって現れたのが、まあ、今回の展覧会の意義だし、まあ、あとは、まあ、展示スペースですよね。なかなか日本でもない、結構恵まれた広い展示スペースでこうやって展覧会ができるってことは単純に羨ましいというか、意外にあんまり日本でもないんですよね。そういうのが、まあ、今回出てきたので、ぜひ皆さんも注目していただいて、あとやっぱりじゃあ出展作家に個別に自己紹介とどういう作品出してるかとか、セルフプロモーションをしていただく感じじゃないでしょうか、ね、
だから、まあ、英語で話してもらってもいいですし、あるいはその、まあ、シャーさんに通訳していただいて、まあ、日本語でもいいので、じゃあ今日出ていただいた30代の若手の建築家たちが皆さんいますから、一言ずつちょっとコメントをもらって、何かその自分たちが PR したいことがあればというお話ししていただきたいと思いますね。
你是谁？自我介绍，然后就是讲你做什么样的一个作品这样子。
啊，こんにちは。私ファンウェイです。啊，こんにちは。はじめまして。啊。This exhibition is very interesting because we talk about Taiwan's housing, what the possibility of the housing in the future. So I also interested in what is the future of architecture. So this time I think about the apartment, what is the apartment new possibility. I hope create the new type, maybe not only a unit, it's a housing, and we can stock the housing like a tower. So different higher space, we have a different view, and we also have house plus garden. So every client can buy a land and a house and create his environment, and not only interior space have his value. We also create outdoor and indoor space value. So this time is the most important thing for me. Thank you very much.
Hello, I'm Chie Wang. This time I cooperated with Eric Yu.
I'm Eric Yu.
Yes, we both are graduated from Tonghai University, and my experience before is in Kojima-san's Silicons, and now I'm working in Taichung Opera House, the construction site, and Eric Yu is working in the famous office in Taichung named Bai Mu Tang. And this time, we are glad that we can be invited to this great exhibition. And we are trying to do about the, we think about the fluid garden houses, because we think in the future, in the, for the house or housing, the most important theme is the relationship. The relationship is about people and people, and people and nature. That's the things we are thinking about. So we decided a housing project with much more porosity, and think about the park, garden, from the public to private. That's the thinking we are thinking about. We want to create a kind of new type in Tainan City according to the environment and the site and the people who will live in. Thank you.
My name is Wen Yuan Pan. The project is about a vertical community. We are trying to design a like a public park as a residential area, and also try to reorganize the relationship between the residential unit and the public space. So we have actually rotate the whole neighborhood relationship, become a vertical one, and using the outdoor fire escape to connect the separate different communal area to allow people be able to come out and recreate the relationship between different residential living people here. And one more important thing is we are also in the future the green field will become more precious, so we kind of like encourage people to, when they buy the unit, they also buy a piece of the green field. So when everyone has a green field and we put the, all the small pieces green field together and become a kind of like residential forest or green park as a major idea of this project.
Hello everyone, my name is Hata. My project is consider about the surroundings and this site in Taiwan, Tainan. And Tainan city is a very classic city in Taiwan, and there are a lot of classic buildings. So I want to feature some character of these buildings, like they have a lot of arc space, and we use arc and to transform its form to more modern and more everyone's everyday life. So we create very familiar and very classic space in the, on the ground floor, and the other floor we combined 8 cubes to each other, and we combined together and create some space can relate it to the past, to the tradition. Thank you.
Hello, my name is Wan Yu Liu, and my project is actually more about the design methodology development rather than the project itself. And I want to introduce the traditional Chinese philosophy as the base of my design methodology. Actually, I use the philosophy of Ba Gua, the Daogun, as the base of my design methodology. So I introduced the 8 elements of Ba Gua as the start point, and each element is standing for a space in the house, and also each element will be used as a one step of the whole design process. So actually, my project is more about the design process itself rather than the project itself. So, it's simply like this. And
hi, my name is Grace Chang. My project is a tower for senior citizens. In my project, I'm trying to combine the senior living with the family living, because Taiwanese parents and old people seem to be very attached to their family. So it's always really hard for them to move into a senior housing where they have to be away from their family. So in my project, I tried to incorporate 2-bedroom and 4-bedroom apartment units that's also operated by a senior care office that will provide home care system per each unit, and through the arrangement of the structure. We're in the restaurant right now. So through the arrangement of the structures on the sides, the interior layout will be freed up, and each floor can have its own arrangement. And in this way, I would like to introduce diversity in different units. And also, I tried to introduce double height courtyard spaces into the units so that for the disabled residents, even if they are confined in their own unit, they will still have visual connection with the sky and with the city. So this is my project. Thank you.
Perfect.
Can we listen to the station from Taiwan?
My name is Bruce Wang. Our project is use the 4x4 meter cube and combine this cube to two parts of the living unit. One part of on the air and one part on the ground. And we define the family life and the public life. Yeah, that's all. Thank you.
はい、改めて僕シャーソーですのあシャーですけれども、今回のキュレーターでありながら、実は自分もアトリエシェアの主催者として出品してあります。テーマはですね、僕の一番尊敬している原博先生のディスクリートシティ、それをなどして住居の集合デザインについてをこのプロジェクトにOK して何とかちょっと試してみました、まずは2つ大きなボリュームとしては、1つはコレクティブマンションでして、コレクティブでありながら実はそれぞれのユニットが1つの壁で分けられていて、最もその理想的な独立的な生活を保っているのではないかと思って、それに対してもう1つの大きなボリュームはセパレティブハウスです。それはそれぞれのボリュームが独立しているんですけれども、その間にある庭に対して割とお互いにこうコミュニティみたいな、そういうような 連結性が感じ取ることができます。だから独立しながらでも実は連結性が結構高いと思うんですけれども、そして敷地の周囲が今何もない状態で、やっぱりそのプロジェクトを成功させるために単なる住宅だけではちょっとありえないと思うんですが、だからまた改めて原先生の住宅の中に都市を倍増するという概念で、アーバンコンプレックスを植入して、なんとかそれを一つのライフのエンジンみたいなものをそれを生かして何とか、もっと豊かな生活が得られるように試しました。それは私の作品です。
じゃあ僕の方からもちょっと補足しますけども、今日シャーさんにですね展覧会を見せていただいて、展覧会面白いなと思ったのは12組、12ヤンガーアーキテクツ12組の人たちが出品していて、そのうちの6組がハイライズタワーの、ハウジングコンプレックスで、その残りの6組が、低層ですね。で高層と低層ということでそれぞれこう分かれていて、でしかも敷地がそのリアルサイト、リアルなその敷地、台南における実際にある敷地を対象にして集合住宅を計画するということで、それが実際すぐ実現するというわけではもちろんないようなんですけども、ただ十分それは関連する可能性もあるということで、若手 その若い建築家の人たちがその何かこうプロジェクトにこういった形で集合して参加しているというのは、日本から見ても結構すごくユニークな企画だなというふうに思いましたし、で何よりもその今日拝見して会場がすごくリッチな素晴らしい空間なんですよね。 であれは本当日本でもあの若手の建築家たちがあんな素晴らしい空間で展覧会できるってなかなかないし、しかも3ヶ月近く3ヶ月ぐらい長い期間にわたって展示をするっていうことなので、まあ、これはあの台湾の建築家にとっては非常に大きな出来事なんじゃないかなって思いましたよね。
あの実はあのリッチな空間でありながら実はまだ発足し始めているところ、まあ、これからはギャラリーマンみたいな空間になりたいですが、実はもっといい展覧会があの開催したいですね。だから僕だけではちょっと物足りないなので、だからまあ日本の皆様もしあの若手建築家でもいいし、あの学校の先生でもいいですので、もしなんかいいプロポーザルがあったらぜひ私シャアのところに届けていただければ、まあ何度かもしその要するに開催する可能性は必ずあると思うんですね。それとも台湾と日本の何か建築の交流になりうるビッグチャンスなので、だからぜひよろしくお願いします。
じゃあね、まあ、皆さんいろいろこう今話をしてもらったんだけど、最後にちょっと五十嵐さんにもコメントを最後締めていただいて、それでなんか一旦終わりにしたいと思うんですけども、五十嵐さんどうでしょうか。
いやもう大体出てたけど、まあ、一応でも実際にプロジェクトをやる敷地がまあ想定されてるらしいので、どれかがね本当に実現されるといいなと思います。あとは具体的なこう場所とかその辺のインフォメーションをなんかウェブサイトでなんかこう検索すると今回の展覧会分かるっていうのがあったら、シャーさんちょっと最後付け加えていただけます、
はい、ウェブサイトですか。
私にこの展覧会行きたいと思った人は何をどう検索したらいけるか。
あ、それは、そう、台湾のある有名な建築専門のウェブサイトに、そのメッセージ、要するにインフォメーションが、はい、そのリンク先を添付してありますので、
だからじゃあまあ、ラジオで配信するときにじゃあテキストの方でそれ入れるっていうことですね。はい、じゃあそういうところで、
はい、じゃあ一旦これで終了したいと思います。じゃあ皆さんどうもありがとうございました。